ノアとその家族が船から出て最初にしたことは、祭壇を築いて主なる神を礼拝することでした。そしてその礼拝から新しい歩みを始めたノア一家に対して、神様がお与えになったのは祝福の言葉でした。今日与えた聖書箇所の9章1節2節です。神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。地のすべての獣と空のすべての鳥は、地を這うすべてのものと海のすべての魚とともに、あなたたちの前に恐れおののき、あなたたちの手に委ねられる。神様は天地創造の時にすでに、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよと祝福してくださいました。ところがそれを受けたアダムとエバは、神の戒めを破って裁きを受けるようになりました。そしてそれがノアの洪水までつながったわけです。しかし洪水を通して、それまで悪に満ちた世界は滅ぼされ、新しい世界が始まるに際して、神様はもう一度、埋めよ、増えよ、地に満ちようと人間を祝福されるのです。つまり子供が生まれ、家族が増え、世に広がっていくことを自然の成り行きではなく、神の祝福であると聖書は受け止めているのです。そういう意味では、ノアの洪水の後、新しく始められた世界を生きている私たちは祝福されているのです。しかし私たちはしばしばこのことがわからなくなってしまいます。生きていることは本当に良いことなのか、生きる価値があるなのかと思ってしまう時があります。そのような思いに私たちが捉えられてしまう原因の一つは、生きていることに対する神様のこの基本的な祝福を見失っていることだと思います。ですから、埋めよ、増えよ、地に満ちよという神からの祝福の言葉を常に聞いていくことによって、私たちは生きていることが恵みであり良いことであると知ることができるのです。続いて神様はこう言われました。3節4節です。動いている命あるものはすべてあなたたちの食料とするがよい。私はこれらすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。ただし肉は命である血を含んだまま食べてはならない。ここでは神様が動いている命あるもの、すなわち動物たちを人間に食料としてお与えになったことが言われているのです。このことは洪水前の世界においては見られなかったことです。最初に作られたアダムとエバはエデンの園で木の実だけを食べていたのですが、洪水の後、この急所において初めて神様は肉食を許されたのです。ただしそれには条件がありました。動物の血は食べてはならないということです。当時血には命があり、その命は神のものだと考えられていました。ですから生きるために肉は食べても、動物の血そのものは人間が勝手に処理してはいけないのです。その事実を確認するために、動物を殺す時には必ず血抜きをするのです。また その動物の血を流す時も命ある大地に流さなければならないとレビ記や申命記に記されています。このように命は神のものであるというメッセージが洪水の後にノアとその家族に告げられていました。その上で神様はさらにこう言われました。5節から7節です。またあなたたちの命である血が流された場合、私は賠償を要求する。いかなる獣からも要求する。人間同士の血については人間から人間の命を賠償として要求する。人の血を流す者は人によって自分の血を流される。人は神にかたどって作られたからだ。あなたたちは産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。ここでは人の血というものがいかに大事なものであるかということが言われているのです。そして人の血を流すものは神のものである命を奪うので、神自身が賠償を要求すると言われています。そのように人を保護するのは人が優秀だからではなく、人は神にかたどって作られたからです。だから6節に、人の血を流す者は人によって自分の血を流されると書いてあるように、人の命を損なってはいけないのです。しかし人間の罪というものはそこを踏み越えてしまうのです。聖書の登場人物で最も神様と人に愛された王様といえばダビデですが、そのダビデ王が書いた詩篇51編16節に、神よ、私の救いの神よ、誘血の災いから私を救い出してください。恵みの御業をこの舌は喜び歌いますと書いてあります。ここで誘血の災いとは、ダビデがバッドシェバの夫であるウリアを激しい戦いの最前線に出し戦死させた殺人の罪を指しています。その誘血の災いから救い出してくださいというのは、その殺人の罪から自分を救ってくださいということです。このように誘血の災いに対する許しと救いを求めた旅では、恵みの御業をこの舌は喜び歌いますと語っているのです。ここで恵みの御業は、犯した罪を悔い改める人に対する神の許しと救いの御業です。ダビデは自分が犯した誘血の災いから救ってくださった神の恵みの御業を喜び歌いますと告白しているのです。私たちも神がイエス・キリストを通して私たちの救いのためになしてくださった恵みの御業をいつも忘れることはできません。その恵みの御業を旅でのように、それぞれ置かれた場所で心を高く上げて賛美したいものです。続いて12節以下には、救いの御業を指し示す最初の契約である虹の契約が書かれています。12節から15節をお読みします。さらに神は言われた。あなたたち並びに、あなたたちと共にいるすべての生き物と、世々常しえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を 湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びに全ての生き物、全て肉なる者との間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なる者を全て滅ぼすことは決してない。神様は肉なる者を全て滅ぼすことは決してないという約束をはっきりさせるため、雲の中に虹を印として置かれました。そして神様は今その虹を見た時に自分で立てた契約をその都度思い起こし心に留めると言われました。ここで心に留めるっていうのは単に思い出すだけではありません。この契約を保持する意志を固くするっていうことです。虹を見て神様がノアとの契約を思い起こすように、私たちは神様が私たちのためになしてくださった救いの御業、十字架の御業を思い起こすことが許されているのではないでしょうか。ノアは虹を見るたびに神の契約を思い起こしました。どんな強い雨が降った後でも、雨上がりにはよく虹がかかります。箱舟から出たノア一家が礼拝を守り、神の御言葉を聞いた後、その上には虹が現れました。その虹は単なる自然現象ではなくて、神とノアたちとの契約の印でありました。私たちもノアの洪水のような、全てが滅び意味がなくなるような経験をすることがあります。しかし洪水の後に神様はなお私たちを憐れみ、生きる希望と力を与えてくださいます。私たちには神様からの虹がかかっています。今かかっていなくても雨の後にはかかります。雨のち虹です。この後共に歌う賛美歌425番の3節に、七色に輝く虹と十字架と書いてありますが、これはその希望のことを表しています。その虹の契約が私たちに与えられていることに希望を抱きながら、与えられた人生の歩みを心新たにして、今日から再び歩んでいきたいと思います。今日の聖書の言葉を一言で申し上げますと、雨のち虹です。希望の歩みです。お祈りいたします。主なる神様、今日は箱舟から出たノア一家が礼拝を守り、神の御言葉を聞いた後、その上に虹が現れたところに共に耳を傾けました。今までただの自然現象とばかり見ていた虹も、今日の聖書箇所を通して神様が私たちに与える希望の印として受け止めることができ、感謝いたします。雨上がりに虹がかかるように、今日から始まる新しい1週間の歩みが希望の歩みとなりますように、主は守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。